次世代蓄電テクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
そしてエネルギー貯蔵の専門家トロイです。今週も最新の蓄電ニュースをお届けします。
トロイさん、今週もたくさんのニュースが集まっていますね。どれも興味深いです。
そうですね、今週は高エネルギー密度の次世代電池技術、大規模なグリッドスケール蓄電システムの導入、そしてバッテリー製造プロセスの革新に関するニュースが特に目立っています。
はい、
具体的にはエノビックスが 100% シリコンアノード電池の商用化を加速し、スマートフォンやドローン市場への展開を進めています。またレッドフローがジンクブロマイドレドックスフロー電池で安全かつ長寿命の蓄電ソリューションを提供しています。そして EU とインドが EV バッテリーリサイクルに1520万ユーロの共同出資を発表しました。アントラとポエットが世界最大級の5ギガワットアワー熱エネルギー貯蔵プロジェクトを稼働させました。リチウムイオンエナジーがリチウムイオン電池セルの米国空輸承認を取得し、主要市場への参入を果たしました。アンプリウスとマターネットが提携し、シリコン負極電池で自立型ドローン配送を強化しています。 AI データセンターの電力課題に対し、メーター裏 BESS でバックアップと効率化を実現する動きが加速しています。ソリディオンテクノロジーズが初の四半期収益を計上し、シリコン負極技術の商業化を加速させています。レッドウッドマテリアルズがサウスカロライナ州に35億ドル規模のバッテリーリサイクル施設第1段階を稼働させました。テスラは乾式電極製造によりバッテリーコストを 50% 以上削減し、2026年目標でリードしています。中国研究者がドラゴンフルーツの皮をリチウムイオン電池の材料に活用し、農業廃棄物の高機能化に貢献しています。データセンターが多層型 BESS と太陽光発電を組み合わせ、グリッドの待機行列を回避し、電力供給を加速させています。そしてテキサス州で 220MW 440MWh の大規模 BESS プロジェクトが稼働し、電力グリッドの安定化に貢献しています。
たくさんのニュースがありますね。今週は特にシリコン負極電池の進化と商用化、長時間蓄電技術の拡大、バッテリーリサイクルの推進と政策動向、そして AI 時代のデータセンターにおける蓄電の重要性といった点が注目ポイントでしょうか。
その通りです、スージーさん。これらの技術が再生可能エネルギーの導入加速やモビリティの未来にどう影響を与えるのか、詳しく見ていきましょう。
はい、では詳しく見ていきましょう。まずはアンプリウステクノロジーズのシリコンアノード電池について教えてください。520Wh/kg という驚異的なエネルギー密度を達成したそうですね。
はい、アンプリウステクノロジーズは独自のシリコンアノードとセル設計を組み合わせ、 520Wh/kg という画期的なエネルギー密度を達成しました。これは既存のグラファイトベースのバッテリーと比べて約2倍の性能です。
2倍ですか。それは私たちの日々の生活や産業にどんな影響をもたらすのでしょうか。
主に電気自動車の航続距離を大幅に延長し、航続距離不安を解消する可能性を秘めています。さらに次世代ドローンや有人電動航空機、通称 EVTOL といった電動飛行アプリケーションの実現に大きく貢献することが期待されています。バッテリーの重量が性能に直結するこれらの分野では、運行時間や積載量の増加につながるでしょう。
なるほど、航続距離が伸びればますます EV への移行が進みそうですし、空飛ぶタクシーのような未来もぐっと近づきますね。
その通りです。アンプリウスの技術は持続可能な航空輸送の未来を切り開く鍵となると位置づけられています。
続いてのニュースはフォームエナジーの鉄空気電池システムについてですね。多実間の蓄電が可能で電力系統の安定化に貢献するとのことですが、どんな技術なのでしょうか。
フォームエナジーは安価で豊富な鉄を主要材料とする鉄空気電池を開発しました。電気化学反応で鉄を酸化還元させ電気を貯蔵する仕組みで、最大100時間の放電持続時間を実現します。リチウムイオン電池の数時間をはるかに上回る能力です。
100時間も放電できるとは驚きです。これが電力系統にどのように役立つのでしょうか。
再生可能エネルギー、特に風力や太陽光発電の変動性を吸収し、 数日間にわたる電力の需給バランスを調整できます。アイルランドのプロジェクトでは、10メガワット1000メガワットアワーのシステムが2029年に稼働予定で、再生可能エネルギーの無駄な出力抑制を削減し、エネルギー発電コストを年平均 25% 以上削減できると分析されています。
再生可能エネルギーの課題である間欠性を補う、まさに理想的なソリューションですね。リチウムやコバルトを使わない点も注目です。
A、資源の安定性やコスト面でも優位性があり、世界の電力系統における基幹的な長時間蓄電ソリューションとしての普及が期待されています。
今度はバッテリーリサイクルに関するニュースですね。欧州連合がバッテリーリサイクル含有量目標を設定したという話題ですが、これはどのような目標なのですか？
EU はバッテリー規則2023-1542に基づき、バッテリー製造サプライチェーンを再構築する強制的な最低リサイクル含有量要件を導入しました。2031年までにコバルト 16%、リチウム 6%、ニッケル 6% の回収目標を設定し、2036年までにはこれらをさらに引き上げます。
なるほど、リサイクル材の利用を義務化するのですね。これによって具体的にどういう効果が見込まれるのでしょうか？
この規制は、バッテリー製造業者に持続可能な材料調達とリサイクル技術の採用を強力に促します。グリーンリチウム4社の分析によると、2030年までに EU 域内のリチウム需要の 14%、ニッケル需要の 16%、コバルト需要の 25% をリサイクルされた材料で供給できると予測されています。
それは地球の資源保護にも大きく貢献しますね。まさに循環型経済の推進ですね。
はい。新たな鉱物採掘への依存度を低減し、サプライチェーンの地政学的なリスクも緩和します。EU のこの取り組みは、世界の他の地域におけるバッテリー規制のモデルとなる可能性も持っています。
次は、中国研究者が開発したリチウムイオン電池のニュースです。ドローン向けに 549Wh/kg という高いエネルギー密度を達成したそうですが、その技術的なブレイクスルーについて教えてください。
清華大学深圳国際研究製院の研究者らが、リチウムイオン電池の長年の課題であるシャトル効果を防ぐため、プレメディエーターという特殊な添加剤を導入しました。これにより、重放電中の可溶性中間体の漂流を抑制し、電池の効率と寿命を向上させたのです。
シャトル効果というものが解決されたのですね。ドローンの性能にはどんな影響があるのでしょうか？
試作されたパウチセルは 549Wh/kg という高いエネルギー密度を達成し、多くの標準的なドローンバッテリーの約2倍の性能を示しています。これにより、ドローンの飛行時間の延長やペイロードの増加が可能になり、物流、監視、農業、災害対応など多岐にわたるアプリケーションでの能力を拡張します。
飛行時間が2倍になるなんて、ドローン産業にとっては革命的ですね。軍事用途にも応用される可能性があるとのこと。すごい技術革新です。
A、さらに800サイクル後も 82% の容量を維持しており、商用利用に向けた重要なマイルストーンとなります。
続いては、ポスコフューチャーMの次世代シリコン負極材の量産技術確立についてです。2028年の商用化を目指しているとのことですが、シリコン負極材の重要性から解説をお願いします。
現在主流のリチウムイオン電池のグラファイト負極材は、理論的な容量限界に近づいています。シリコンはグラファイトの約10倍の容量を持つため、次世代バッテリー負極材の最有力候補ですが、重放電に伴う体積膨張が課題でした。
その課題をポスコフューチャーMはどのように克服したのですか？
同社は独自のナノ構造化技術とカーボン複合技術を組み合わせることで、シリコン粒子の体積膨張を効果的に抑制し、電極の安定性を大幅に向上させました。これにより、従来のグラファイト負極材の4倍以上のエネルギーを貯蔵でき、シリコン混合比率が 20% を超えても1000サイクル後に 80% 以上の容量維持率を達成しています。
それは画期的ですね。具体的にどのような製品への応用が期待されるのでしょうか？
プレミアム電気自動車やヒューマノイドロボット、そして軽量・高出力が不可欠な都市型航空モビリティ、 通称 UAM といった高付加価値分野をターゲットに2028年からの商用生産と供給を計画しています。特に UAM ではバッテリーの性能が機体の安全性と能力を大きく左右するため、この技術はゲームチェンジャーとなり得ます。
ナトリウムイオン電池も最近よく耳にするようになりましたね。ボルタファンデーションの記事ではグリッドスケールエネルギー貯蔵における可能性が評価されているとのことですが、リチウムイオン電池と比べてどのような利点があるのでしょうか。
ナトリウムイオン電池、特にナトリウム鉄ピロリン酸、通称 NFPP 化学は、リチウム鉄リン酸、通称 LFP と比較して本質的な不燃性による強化された安全性、広い動作温度範囲、そして低い運用コストという明確な優位性を示しています。ナトリウムはリチウムより豊富で安価なため、製造コストも削減できます。
安全性が高く、コストも低いというのは魅力的ですね。すでに大規模な導入事例もあるのでしょうか。
はい。米国のピークエナジー社は、ジュピターパワーとの間で 180MW、720MWh の大規模 BESS 展開に関する契約を締結しました。さらに 4GWh の追加注文の可能性も視野に入れています。市場分析では、世界のナトリウムイオン電池市場は2030年までに約 400GWh に急増すると予測されており、エンドユーザーに 143% の高い投資収益率をもたらすと試算されています。
それはすごい伸びですね。再生可能エネルギーの導入を加速させる上で、ナトリウムイオン電池は非常に重要な役割を担いそうです。
その通りです。安全性、環境適合性、経済性のバランスが取れた NFPP ナトリウムイオン電池は、持続可能な電力インフラ構築に不可欠な技術として注目されています。
乾式電極製造プロセスも話題になっていますね。従来の湿式プロセスと比べて、効率とコストを劇的に改善できるとのことですが、どのようなメリットがあるのでしょうか。
乾式電極製造プロセスは、高価な溶剤やエネルギー集約的な乾燥炉、そして複雑な溶剤回収システムを不要にすることで、バッテリー生産コストを 50% 以上削減し、エネルギー消費量も 75% 以上削減するとされています。
製造コストが半分に、エネルギー消費が4分の1ですか？それはまさに劇的な改善ですね。生産性にはどのような影響がありますか？
生産速度も向上し、従来の湿式プロセスの5メートルパーフンから10メートルパーフンに対し、乾式プロセスは15メートルパーフンから30メートルパーフンという速さを実現します。これにより、設備投資と運用コストの両方を大幅に削減でき、将来のバッテリー生産ニーズに対応するための拡張性も向上します。
環境にも優しく、コストも大幅に下がるなら、電気自動車の価格ももっと下がって、普及が加速しそうですね。
その通りです。テスラのような大手企業も乾式電極技術を積極的に活用し、2026年までにセルコストを50ドルパーキロワットアワーに削減することを目指しており、バッテリー生産のグリーン化と持続可能な製造の標準化に貢献すると期待されています。
最後は、米国で記録的なエネルギー貯蔵が展開されたというニュースです。生成 AI によるデータセンターからの電力需要が急増しているそうですが、バッテリーエネルギー貯蔵システム、通称 BESS がどのように対応しているのでしょうか。
2026年第1四半期に米国は過去最高の 10GWh のエネルギー貯蔵を展開しました。生成 AI とハイパースケールコンピューティングの電力需要が電力グリッドの接続能力を上回るペースで進んでおり、データセンター開発者は大規模な BESS を敷地内に併設しています。
なぜデータセンターがそこまで大規模な BESS を必要とするのでしょうか。
AI のトレーニングワークロードは瞬間的に大量の電力を必要とし、ユーティリティのボトルネックを回避するためにオフピーク時にグリッドから充電し、ピーク時に放電することでデマンド料金の大幅な削減を実現します。さらに停電時のバックアップ電源として機能し、ディーゼルバックアップへの依存を減らしつつ、グリッドからの独立性を提供します。
なるほど。 AI の普及が蓄電システム市場をさらに拡大させているのですね。これはまさに新たなエネルギーインフラの構築につながりますね。
はい。 BESS の柔軟性と即応性は 老朽化した電力グリッドの近代化を加速させ、より多くの再生可能エネルギーを統合するためのインフラ整備に貢献し、電力価格の安定化にも寄与する可能性があります。今週のニュース全体を見ると、高エネルギー密度の次世代バッテリー技術がモビリティ分野の革新を牽引し、同時に大規模なグリッドスケール蓄電システムやリサイクル技術が、再生可能エネルギーの最大限の活用と持続可能なエネルギーサプライチェーンの構築を加速させていることが明確になりました。
本当に、どのニュースも未来を形作る重要な技術ばかりでした。蓄電テクノロジーの進化が、私たちの生活や社会に与える影響の大きさを改めて実感しますね。
そうですね。これからも次世代蓄電テクノロジーの動向を注視していきましょう。
はい。それでは、次世代蓄電テクノロジー最前線の時間でした。